はい、こんにちは。今回も音声取っていきたいと思います。今日はですね、文章を書く上で、知っておいた方がいいですね、テクニック、考え方について、紹介していきたいと思います。で、これ知っておくとですね、反応率変わっていくので、ぜひ使っていただければと思います。まずですね、期待を裏切る。期待を裏切る。想定していたものとですね、期待と現実の差が広がれば広がるほど人は行動を起こします。要はですね、前のキャッチコピーとかで言ったと思うんですが、ギャップや驚きを作るということですね。もうギャップを作るということが大事になります。行動というのは単純、本当にもう簡単に言うと、期待と現実の差しか生まれません。例えばですね、ダイエットで商品を売るイベントを開催したときに、単純にダイエットをお考えの方はお越しくださいという文章で、お客さん呼んでもですね、効果は期待できないので、それも想像を超えてないからです。想像、予想を、上回る文章にする必要があります。例えばデートの前に一痩せしていきませんかとか、痩せる目的を断り、美しい体型を作るダイエットとか、これ一例ですけども、相手の、普段考えている予想や期待を裏切るということで行動させているということですね。その差が大きいほど人を行動を起こします。ギャップを作るということですね。期待を裏切るということが大事です。で、次は変わる未来を想像させるですね。ベネフィットですね。ベネフィットを想像させるということになります。これ何かを変えたいからですね、人は行動をします。例えばですね、睡眠で悩んでいる方は睡眠の質を高めて毎朝スッキリ目覚めるようになりたいですし、自分の体型変えてモテるようになりたいとか、新しい人脈を作って仕事の受注を増やしたいとか、変えたい未来があるが人は動けます。基本的に現状のままでいいとかっていう人は動かないです。動く必要はないので、現状に満足してない人は何かを変えたいものがあります。その変えたいものが実現できそうと感じた時に行動を起こすので、なので、相手の頭の中に未来を見せる、未来を想像させるということですね。例えば、枕を売るのであれば、熟睡して朝すっきり目覚めている未来を見せてあげるですね。ダイエット品を売るのであれば、痩せてですね、今まで着れなかった服が着れるようになったとか、モテるようになったということをイメージさせてあげるということが大事です。で、次がですね、緊急性を高めるですね。基本的にいつでも手に入るものに関しては価値を感じませんし、行動を起こしません。逆になかなか手に入らないものと感じると人は行動する必要があります。なくなっちゃうとか、早く行かないきゃっていうふうに思わせるんですね。これはコピーライティングの基本でもありますし、専門用語で言うと緊急性、限定性と言います。わかりやすく言うと、残り何個とかだったりとか、今月いっぱいまでですとか、〇〇人限定というふうに緊急性を出すということで、焦らせるということが重要です。で、ここまでまとめると、期待と現実の差、つまりギャップですね、ギャップを大きくして行動を起こさせる、大体未来をイメージさせる、緊急性や限定性を感じさせるというのが、動く上での大事なポイントになります。ここまでよろしいでしょうか。で、あとは、使う数字を変えるということで、売り上げ、ということで反応が変わります。例えば、90%のお客様から満足の声をいただいてますというのと、10人中9人のお客様から満足の声をいただいてます。これどっちもですね、9割という意味では一緒なんです。同じ意味なんですけども、実際やってみると10人中9人の方が反応がいいです。で、また別の例でですね、失敗する可能性もあるが、生存率95%の手術と、受けた患者の20人に1人が失敗する手術だと、後の方が、受けた患者の20人に1人が失敗するのが危険に感じるという意見が多いんですね。ので、数字の表現1つで、評価がらりと変わります。で、ネガティブな情報を伝えるときは、パーセント表示の方がよくて、ポジティブの方は実数の方がいいというふうにされています。 ので、言葉説明で文章を使うときですね、ポジティブの場合は実数、ネガティブの場合はパーセンテージ使ってあげるようにしましょう。それだけでやっぱり反応率変わってきます。で、あとは言葉ですね。次は言葉でイメージをさせる。言葉でイメージをさせる。未来を見せるっていう内容とまだと似てるかもしれません。要はですね、相手の頭の中にイメージさせるということが大事です。で、これ1個例があったんですけども、使う消費者に節約をかきたてるメッセージを見せた場合と、贅沢をかきたてるメッセージを見せた場合、節約をイメージさせるメッセージを見せた消費者の方が使う金額2倍の差っていうのが実験で分かりました。で、節約の方が消費につながるっていうおかしな結果なんですよね。でも、例えばですね、数字を入れた意味で 100g100 円のマヨネーズと 300g200 円のマヨネーズとしたら、後ろの 300g200 円の方が節約になります。で、結果高い方を購入するということで、結局やっぱり言葉で何をイメージさせるかによって、こう人の行動というのは変わってくるんですね。例えば、パスタと野菜を混ぜたものを、サラダと呼べば、体に良さそうなイメージを持たすことができますし、名前変えただけで売り上げ変わった事例ってたくさんあります。で、イメージをさせても、要は脳にイメージさせることができるかどうかってところですね。脳にイメージをさせる。脳にイメージをさせる。これは、さっきの変えたい未来をイメージさせるっていうところでもそうですし、ギャップっていうところもそうなんですけども、要は脳にイメージさせることができるかできないかによって反応が変わってきます。で、脳にイメージをさせるという意味では、五感を刺激する。五感ですね。視覚、聴覚、嗅覚とか、そういったものを刺激する。で、生き生きとした表現を使う。具体的な表現を使う。っていうのが、3つありますね。他に表現は方法は今あるんですけども、脳にイメージできる表現をすればですね、刺激することができて、反応変わることができます。で、ここに関しては正解というものはないので、トライアンドトライみたいな感じでやっていただくっていうのが一番いいですね。で、あと、これは説得の部分になります。で、行動、動かすか、行動、相手がですね、動いてくれるか動いてくれないっていうことに関しては、腹の底から納得しないっていうのがあります。腹の底から納得してないですね。よくこういったことあるかと思います。誰かに何か教えてもらうときに、確かに言ってるもの正しいな、やってみようって思ったけど、なかなか行動にできなかったということってありませんでしょうか。私はいっぱいありますし、もう聞いていただいているあなたももしかしたら1回、2回はあるかと思います。で、結局それはですね、言っていることは理解できたということと、理解できたし納得できたということで全く違うんですね。結局、行動するイコール理解できたというわけじゃなくて、納得、行動するイコール納得できた。つまり納得ということ、することが大事です。で、納得してもらうには、相手に心を開かせるということが重要です。相手に心を開いていることができなければ納得できないので、同じこと言って、例えば同じこと言ってないでも、あまり好きでない人、関わりたくない人から言われるのと、好きな人とか、知り合いの方に言われるのは、どちらを信用しますかというと、後者の好きな人、信頼できる人ですよね。ので、信頼関係大事ですよとかっていうのは、そういったものが理由になってきます。なので、同じ言葉によってもこう相手に反応が違うっていうのは、もうやっぱり相手に心を開いているかどうか、これだけです。心を開いている言葉は受け入れますし、心を閉ざしている人の言葉は受け入れない。ので、行動してもらう上では、心を開かせる、心を開いてもらうということが大事です。で、どうしたら心を開いてくれるのかっていうと、 自分と似ているかどうかっていうのが大事でなります。この人は私と同じような人なんだな、なんとなく同じ匂いがするっていうのを、目指します。まあ心理用語でラポールと言います。ラポールを築くっていう言葉になります。でそのためのまあテクニックとしてマッチングっていうのがあります。マッチング、まあ、例えば円高っていう言葉があって、まあ、いいイメージ持つし悪いイメージ持つ人がいるんですね。円高と聞いていいなと思う、まあ、プラスに思う人もいればマイナスに思う人もいます。同じ言葉によって想像するものが違うんですね。これを理解してほしいです。で、まあ、これ具体的な例で言うと、例えば同じ商品説明するときに、まあ、ダイエット商品にするにしても、女子高生に言うのと30代のおばあちゃんって言ったら30代の人に言う場合ですね、これは、いい商品ですではなくて、女子高生だとこれってやばくねとか鬼やばくねとか伝えた方がやっぱりその女子高生の間にスーッと入ってくるんですね。っていうのも、普段使う言葉で話しかけているので、それでやっぱり自分と一緒なんだということで、スーッと、何も抵抗もなく入ります。なので共感してくれて心を開いてくれる状態になります。なのでマッチングというとですね、簡単に言うと、相手が使っている言葉とか考えというのを、合わせるということですね。まあ、テクニックとしては、相手の使っている言葉をそのまま使ってあげる。相手の考えている脳みその中をそのまま、表現してあげるということがマッチングになります。まあ、これはやっぱりまあ相手のことを理解するということが大事ですので、やっぱり観察をして、まあ、リサーチをしていいことが大事になります。でこのマッチングに関して言って大事なものがもう一つありますので、まあ、相手が使っている言葉とか考え、使っている言葉を使う、ね、考えに共感してあげるマッチング、まあ、自分と一緒だなと思ってもらうので、そうなってくるとやっぱり自分のために文章を書いてはダメなんですよ。やっぱり相手のために文章を書いてあげるってことが大事です。ので、例えば同じ話を聞いてほしいに対しても、話聞いてほしいっていうよりもこの話はあなたのためになるって言った方が相手はやっぱり関心を持ってくれます。例えば商品素晴らしいことに関し素晴らしいのを伝えるのに関して、商品本当に素晴らしいんですっていうよりも、この商品使うとあなたの生活はこんな風に変わりますよってのが興味を受けます。まあちょっと長く言ってしまったんですけども、相手のために書くっていうのを、まあ、簡単に言うと、まあ、主体を、自分なのか相手なのかになります。これだけの違いで文章は大きく違ってきます。まあ、主体、主語ですね。主体を相手にしてあげる。主体、主語を相手にしてあげるっていうのが文章を書いていく上で、反応率変わってくるので、この違いが、相手を動かす、動かさないに変わってきます。まあ、今回いろいろとこう、長く説明させていただきましたが、まあ、他にもいろいろとテクニックはありますが、まあ、まずはここのところですね、押さえていただければ、もう劇的に反応率というのは変わってくるので、ぜひとも使っていただきたいと思います。では以上となります。今日も聞いていただきありがとうございました。